ん、新年明けましておめでとうございます。2020年がスタートしたんですけども、最初の、ラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。火曜日夕方6時、いつもラジオカフェシンクタンクジャーナルです。世界の中の京都を語る番組です。大阪学院大学経営学部、中野保です。本日のゲストは、最初のゲストはですね、龍谷大学、社会、経済学教授の竹中勝先生です。
はい、どうもこんにちは。新年明けましておめでとうございます。
年末から正月まで本当に天気ね、
良かったですね。
ということで、まず先生は経済ご専門なんで、昨日ですね、株が大きく400何十円下がりましたね。
下がりました、
で今日また200何十円ですか。
そうですね、まあ、300円ぐらいね、戻ってますね。
まあ、2010年代終わって2020年代がスタートを、したんですけれども、今年はですね、どうやら、早速ですね、トランプ大統領がイランの、革命の防衛軍の大将ですか、司令官ですか、それを殺害爆弾としたと、いうこととか、イギリスの EU 離脱をはじめ、中国の、経済の動向ですね、非常にこう変化、2010年代も多く変化しましたけど、2020年代も本当にすごい速度で変化すると思うんですけれども、その辺の経済的な分析からいろいろとお話をお聞きしたいと思うんですけれども、
そうですね、短期的な話をするとね、昨年の夏から秋ぐらいまではですね、かなり世界経済も日本経済もですね、このまま景気後退に向かうというかなりちょっとネガティブなね、予想が多かったんだけども、一応第一次的なですね、米中間のね、貿易問題に関する合意がね、成り立つというような話でね、で景気の方もですね、それほど一気に壊れていくような感じじゃない。特にアメリカの景気がね、底堅いというんでですね、ちょっと持ち直しムードの中で、で株もですね、もうクリスマス前後ぐらいからですね、枯れ始めてね、今年は年初きっと株は上がって始まるだろうなと思ってたらですね、トランプさんがですね、なんかお年玉爆弾みたいな
です
ね、
イ
ランのですね、軍事司令官をですね、人は イラクのバグダッドに、来ていたわけですね、でそこのところでね、爆殺したと、ドローン使ってね、でこれは、やっぱり非常に衝撃的ななんで、びっくりして株は下がったけど、また戻ったと。株式っていうのはそういういろんなニュースに対してね、短期的に上がったり下がったりするもんだから、その一つ一つをね、どこ行ってもあんまり意味ないんだけれども、ただ今年1年間あるいは2000年代を通じて、見るとですね、僕は日本経済と日本の例えば株価なんかに関してもですね、長期ではかなり楽観的なことをですね、昨年の後半ぐらいから書いていて、例えば日経平均というのはね、バブルのピーク89年12月の末がですね、4万円手前で、でその後はドーンと下がって、悪くなると1万円割れて、良くなっても2万円ちょっと超えたぐらいで、その間で上下動していて、なかなかこう、本来株式が持ってるはずの右肩上がりのトレンドをね、回復できないという時代が続いてたんだけど、
20年ぐらい一番今高いんですか、日本の。
だから90年代以降ではね、
90年代以降で一番高いんですよね。
90年代初頭ぐらいの水準までね、戻ってきたと。ただこれはね、だから悲観的な見方をする人はですね、また日本もいずれ景気後退になればね、ドーンと下がっちゃうよと、それが必ずしも今年とは言わないんだけども、いう見方してるんだけど、いやそういう時代はね、僕は終わったんじゃないかなと、要すれば株価っていうのはですね、長期的に見ればね、右肩上がりしていくもんなんだと、企業も成長してですね、
で
ダメな企業はこう抜けていくわけですから、だから2020年代のどっかで、早ければ2025、2026年、ちょっと遅くても、2020年代の末ぐらいまでにはですね、日経平均ですね、3万円を超えるぐらいのことはね、割と簡単にというか高い可能性で起こるよと、
起こるでしょ、3万円だったらね、
ね、うん、でなんでそんなことが言えるのかというと、日本の企業のですねやっぱりあの利益あるいは利益率がですね、うん、あのここ数年ねあのきちっと回復してきてると、うん、もうすでにあのリーマンショック前の2007年のね、はい、あのピークをですねあの超えてですね利益率なんかもあるいは利益の総額もですね回復してきてると、うんうん、でこれはまあ、一つのトレンドとしてねまあ、今後も続いていくだろうと思えると、
うん
まあ、そういうことでですね例えば最近はちょっと個人 の, 資産形成なんかの、ね、問題にも関わってるんだけれども政府が用意してるね積み立て NISA とかね、うん、イデコっていうね税制上の優遇のあるねああいう口座でですね株価指数に連動した手数料の低い投資信託なんかをね毎月こう積み立てて買っていけばですね、うん、20年30年という期間でね、うん、有利なね非常にいいですね資産形成になるよと、うん、逆に言うとそういうことやらないとやる人とやらない人の差はですねね、20年30年はものすごく大きくなるよってことをですね、うん、割としきりに言ってるんですけど、
う
ん
まあ、そうですねまずね今ちょっとずっと喋っていただいて、うん、その大統領選挙が今年あるんで、うん、4年に1回の、
うん
まあ、そういう、まあ、11月までは絶対株上がるっていうか経済は悪くならないと思うんですね。
いや必ずしもねそういうことはないんだ
よ。いや今までそう違います。大統領、まあ、勝つために
そんなことない。
現職の大統領勝つために
そんなことない。
そうでもないですか、うん、それ終わってから急に変わると思いますけどね。いやいやとりあえず
いや大統領選挙だったら大統領選挙のある年はみんな景気良くなっちゃうじゃない。
いいでしょ景気は。
そんなことないよ。
いや終わってから悪くなっちゃいます。
いやそんなことない。
そんなことないですか。
いや例えば、うん、今すぐ思い出せる範囲で言うと、うん、90年代の初頭にビル・クリントンと、うん、ブッシュお父さんのブッシュがね、はい、戦った時があって、
はい、
ブッシュはレーガン大統領から続いて大統領になって第2戦目をね、
うん、
2期目をですね、
はい、
戦ったんだけど結局景気悪くってですねそれが負けちゃってるわけですよ。
そうそう悪いけれども大統領選に向けて良くなるようにあらゆる手段は使うと思うんです、うんまあまあ、今いいから
それで使う、まあ、
もちろんそういう傾向があると。
それは景気は悪くさせようと、
ね、悪いから悪く、まあ、現職の大統領を勝つためにね、
うんうん
まあ、それはあるけれども、まあまあまあ、すでにいいという状況ですけれども、それとですねやっぱりアベノミクス見てみてもですね、うん、政府が相当株買ってますね。
うん
ね
まあ、日銀、いや政府というか日銀がね、
まあ、日銀がですね、うん、ということは政府がかなり買ってる、
うん、
で、外国人のね、うん、その投資家はそうでもないというような状況で、
うん、
でも企業は企業内部でこうお金を貯めていってるでしょ、
うん、
それが賃金としてね流れないというのはちょっと問題かなと思うんですけどね、
うん、いやそれはそうなん、うん、企業の、ね、利益はですね順調に拡大してですね、うん、いるんだけれども
大企業、
大企業、まあ、中堅も企業もそうだけれどもね、うんうん、だけれどもそれがですね例えば賃金を増やすという形でね、はい家計に回ればそれがさらに消費を増やしてっていうね、うん、いい好循環が生まれるんだけども、うん、そこのところが非常にですねケチくさくてですね、
そうですね、
ね、思ったほどですね実質賃金が上がっていないと、
うん、
それが今の日本の景気がですね、うん、いまいちですね景気の回復が続いてるとは言われながらもですねいまいちこうなんていうか力不足な感じ、
うん、
その原因になってるんだと思いますよね、
うんうんまあ、それとですねあんまり今すごく製品が高性能になったんでそのあんまりね前ほど買い替えないというか服にしてみてもね衣服が出てくるんで、
うんうん、
商品に対するそのなんていうかな欲がだんだんなくなってきたと思う買うものがないという、
うん
ね、お金持ちの人もそうないと、
うん
まあ、その辺がなかなかね、政府と家計と企業のねその3つがあってそれがうまく回ってないかなと思うんですよね、うん、
まあなんていうのかな日本が高度成長戦後遂げたね1950年代、はい、60年代に比べるとですね、
うん、
必要なものはみんなねあるんですよ、
うん
ね、
ありますね。
あの時には三種の神器とか言ってですね、うん、最初に冷蔵庫やね、うん、洗濯機とかですね、うん、カラーテレビ、うん、その後クーラーとかね、うん、こう普及してでそれもあれば絶対こう飛びつくような、
うん、
もうすごく楽になるようなものだって、
うん、
でもそういうものはもうとりあえず満ち足りちゃってるって部分があるわけですよね、うん、だからまあ、そういう意味ではなんていうのかな あの時代のような高度成長はね、それはまあないと思うけれども、うん、まあそれでも一人頭でですね、まあ 2% ぐらい毎年こう豊かになっていく、うん、実質でね、うん、まあそのぐらいのことは僕はあの日本だって望めるんだと思ってるんですけどね、
うん、あのねインフレがね全然ないと思ったのね、昨日たまたま寅さんの映画見てたんですね、うんうん、おそらくは30年ぐらい前の映画なんですね、うん、で寅さんがあの、うん、どっかあの居酒屋に行ってね、うん、あれ2500円とか払ったんですね、
うん、今と変わらないと、
うん、あれやな驚きでね、うん、まあ、あの感覚ってもう本当に昔と、うん、僕らの例えば60年代見たらもう、うん、40年代でも限りなくね、うん、あの物価が上がった時代がありました、うん、ね、70年代だから今はこの上がってないのかって映画見て思いましたね、6000、うなぎ食べて6000っていうね、うん、
いや特にそれは日本がね強くて、うん、まあ、日本も80年代まではね、うん、2-3% ぐらいのインフレ率あったんだけど、うん、90年代になってからですねインフレ率はあの今に至るまで平均するとまあ 0% に近い 0.3 とかですね、うん、まあ、そんなもんなんですよ、うん、年率にしてね、うん、0.3% ぐらい、
もしね物価が全然上がらず、うん、賃金が増えたら最高ですね。
あ、そうです、素晴ら
しい。それがね増えていった
ら、いやそれは実質で増えるっていうのはそういうこと言ってる、そういうこと言ってるわけですからね。
そうですね、うん、まあ、そうなればいいんですけどね、うん、
いや、で、だけどねそんなに悲観することはなくて、僕はよく言ってるんだけど、うん、あの、言ってるだけじゃなくて図表でねデータで見せてるんだけど、例えば2000リーマンショックでドーンと2009年ね8年9年悪くなったと、うん、じゃあ2010年以降の一人頭の実質 GDP の成長率っていうとですね、うん、日本はねちょっと正確な数字を忘れちゃいましたけど 1% 台の後半、うん、まあ、2% に届かないぐらいで、実はアメリカも同じぐらいなんですよ、うん、ほとんど同じなんですよ。
あの、ね、おそらくね、うん、その統計というのはね、うん、例えば社会でお金持ちの26人と、うん、ボトムからの38億人かな、うん、ほとんど同じ、ね、うん、資産であると、うん、考えてね、で例えば日本人が亡くなるときに、ね、例えば80何歳で亡くなって3000万1人当たり持ってると言われてるけどね、うんうん、それは一部のお金持ちがいるから、うん、それ実際1000万しかないとかね、うん、今はも極端に金持ちの人いるから、その平均って取った場合に全く感覚狂うと思うんですね、うん
うん、ああなるほどね、まあ、あそれは分かるけどね、それはね、うん、
で一部の人間は結構お金持ちになってると、うん、ね、でそういう給料増えてる人にとったらものすごく生活しやすいけれども、うんうん、そうでない人は大多数というふうに、ね、う
ん、あそれはね、あの特にアメリカに関して言える事情ね、うんうん、ただ日本は逆に言うとアメリカほどですねスーパーリッチトップ 1% にね、うん、所得や富が集中してないから、
そうですね、
やっぱり平均では平均はねある程度ね、うん、あの全体をね反映してるんですよ、うんうん、
まあそうやね、これから本当にそういう政策って本当に大事ですね。もう今までの、うん、例えば金融にしてみても、うん、財政にしてみても、やる手がないっていう世界中同じようなことやってるんで、
まあ、金融政策はね、うん、出尽くしてると、もうこれ以上やれることはないと、うん、それはあの大体まあ間違いないと、うん、であとはやっぱり、まあ、財政政策を多少動かしながらですね、うん、ただその財政って言ってもね、あのもっとこの将来の成長を高めるようなものにね、うん、財政のお金を使っていかなきゃならない、うん、そこのところがねうまくいけてないと、うん、と思ってるんですけどね。
そうですね、まあまあ、財政って言ってもここずっとそれをね、あの賢者みたいにされてやってますからね国が、まあ、あのやっぱり民間の一人一人がやっぱりどうするかということをこれ原点ですけどね、それがやっぱり2020年代も大事になってくるかなと思うんですけどね、まあ、一人一人が、まあ、楽観的なというかお金を使っても十分ね、あの将来やっていけるというようなそういう感じを生み出したらいいと思う、まあ、心理学的なものがね相当大事になってくると思うんですけれども、はい
はい
はい、ということで、あの今年最初のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。
どうもありがとうございました。